ルカの福音書18章31節から34節。さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登って行きます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。今日はキリストに似ることとはというテーマで御言葉を見てまいります。キリストに似るとはどういうことでしょうか。クリスチャンの目標はキリストに似ていくことだと教えられてきました。ではキリストに似ていくとはどうなることでしょうか。イエス様のように全能の神、また、十字架の救い主になるということではありません。イエス様の、姿形は、聖書には飛行梅のように、見る、べき優れたところはなかった。そのように謙遜に歩まれたイエス様の姿は私たち見たり、また触ることはできません。ただ聖書が証ししているのは、イエス様がどんな歩みをされ、またどのように何のために歩んでいらっしゃったかということははっきり告げられています。イエス様の人格や歩みの特徴、それは何でしょうか。それは一言で言えば、御父の御心のみを求めて、御父の栄光のために歩むことでした。キリストはそのために老し、歩まれ、また教えられました。語られました。私たちもまた、主の御心のみを求め、主の栄光のためにひたすら従い、また捧げて歩む、これこそがキリストに似ていくことではないかと聖書を通して気がつかされました。共に確かめてまいりましょう。まずイエス様ご自身の証から、特にヨハネ伝に出てきますキリストの言葉から見てまいりましょう。そこで表されているのは、御心を行うことが、父の御心を行うことが主にとって全てであったということです。ヨハネの福音書を続いて見てまいります。まず4章の34節、ヨハネ4章34節。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を 使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。主の生きる糧は御心を成し遂げることでした。ヨネ伝の5章19節をご覧ください。ヨハネ5章19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。この最後 の神様がなさることを同様に行おうと思っても、私たち人間は不可能なことだらけですけども、しかしイエス様は父に習い、そして自分からは何も行わないと、そのようにすべてを父に従わせ、父に従わせ父に習いました。私たちもまた自分から神行うのはもちろんそうなんですけども、神様に習うこと、そして神の技を成していく、それが自分のなすすべてのことだと覚えていましょう。また主イエス様の正しさの拠り所は何でしょうか。同じく5章の30節にこうイエス様は語られました。5章30節、私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。キリストがなさることが正しいと言えたのは、自分の意思を神様に捧げて御心を求めるから正しいというのです。それぞれ自分自身が正しいと思うことを行う、それは獅子の時代の状況を見ても明らかで、それは罪に他なりませんでした。そうでなくて神の御心を求めて歩むとき、私たちは正しいと証しできるのです。また御心を行うことは主が来られた目的でもありました。ヨハネ伝の6章38節、6章38節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。ちょっと飛びますけど、ヘブル書の10章の7節も同じことが記されています。ヘブル書の10章の7節です。その時私は申しました、今私はここに来ております。巻物書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。キリストは御心を行うために来られ、歩んでおられました。そしてそれこそが主が十字架にかかられた理由でした。ヨハネ伝10章の18節、 10章18節。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様はもちろん全能の神ですけども、命を捨てること、そして得ることができる、また得ることが正しいのは父の命令を行っているからです。それが父の命令だからです。そしてこれが主の証、この方が神の御子であり、また救い主であることの証明でした。ヨハネ伝の8章の28節8章28節をお読みします。そこでイエスは言われた。あなた方が父の人の子をあげたとき、そのとき、私はあるであること、また私が自分からは何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを、あなた方は知るようになります。その時はイエス様が言われた教え、なされることの意味は弟子たちにわからないものでした。しかし後になってキリストの言葉や技を思い起こす時に、確かにこの方は父の技、命令をなされた、本当に救い主であった、救い主であるということを確信するようになるとイエス様は告げられました。その通りになったんです。このように御心を行うことが父にとって全てでした。そしてキリストは、第二に覚えたいことは、どんなに苦しい時にも御心を行うことを一番にされました。冒頭で読んできましたお言葉の通りに、キリストは聖書に予言された神様の御心を成就するために歩まれました。それは主にとって恐ろしいことでした。これまで経験したこともない苦しい目に遭います。それ以上に父から見捨てられるという、巫女にとって最もつらい道に向かう道でした。そんな、またまたかまりのある方から捨てられるのとは全然違います。いつも愛と恵みと一致の交わりの中で、いつもというのは永遠にですね、世界が作られる前からいつも共に歩んでいた、その幸いな関係、それしかなかったというような 関係から断ち切られるのです。それは想像できないほど恐ろしいことでした。マタイの福音書の26章の42節をお読みいたします。マタイ26章42節、39節もそうですけども、じゃあ42節を読みいたしますね。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。39節では、この苦しみの杯を過ぎ去らせてください。しかしご自身が望むことではなく、父の望まれるままにと祈られました。イエス様は血の汗を流して祈られました。その苦しみの中で正直に、できればこの耐え難い苦しみ、もう悲しみのあまり死んでしまいそうな苦しみから逃れれたいという思いと、また耐えられるだろうかという恐れがイエス様を襲ってきました。しかしそれでもなお御心を主は求められました。やがて追っ手がユダに引き入られてやってきたときに、弟子たちは反抗しようとしましたけども、もし彼らが邪魔をしたら聖書は成就しなくなってしまう、そんなことはあってはならないと言って弟子たちをとどめて待たされて行きました。これこそがイエス様の特徴です。私たちは神様からそれぞれ個性を与えられてきました。それぞれの個性を生かしていいのです。しかしキリストに似ることにおいて、いろんな点で似ていくところはあるでしょうけども、共通しているのは御心のために歩むこと、自分の思いよりも主の御心を優先させて従っていくことこそが、私たちが共にキリストに似るように目指す点なのです。それは主の祈りの教えにも込められていました。イエス様は、祈りを教えてほしいという弟子たちに答えてこう教えられました。マタイの6章の9節10節です。マタイ6章9節10節、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、 地でも行われますように。イエス様は御父の栄光が表されるように、そして御父の支配が自身に及ぶように、全くご自身を御父に委ねておられました。そして御心がなるようにと常に求めて従って行かれました。主の祈りの冒頭の祈りは主が祈られた祈りでありました。あとは、私たちが弱さを覚え、欠けを覚えていくときに乗り越えて神様に支えられるようにという願いですけども、神様との関係においてこの三つの祈り、皆が聖とされるように、つまり私が神様を前にただあなただけを神とし、あなただけを崇めるものでありますように、そして御国、神様の支配が私に及びますように、天で行われているように私において神様が御心を成してくださるようにと、これがイエス様が祈られた大切な確信であると同時に、私たちが祈るべき確信です。この祈りを覚えるときに、私たちはキリストが十字架の道に進んでいったように、神のご計画に従うことができます。なぜならば御心にかなった祈りはすでに叶えられたと覚えるほどに確実に答えられるからです。第一ヨハネの5章の14節の約束にある通りです。第一ヨハネ5章14節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとある通りです。ですから私たちは御心を求めることがキリストに似ていく道だと確信して、主の御心を求めて従っていきましょう。まず第一に私たちに向けられている御心は、それはキリストがもう祈り求めるまでもないことですけれども、ご自身についてですね、私たちにとっては主が使わされた御子キリストを信じるところから始まります。私たちにとってこれが第一の御心です。マタイ伝の7章21節、マタイ伝7章21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。そしてその御心とは、ヨハネの福音書の6章の28節29節に明示されています。ヨハネ6章28、29節、イエスは、すみません、28節ですね。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには、何をすべきでしょうか。 イエスは答えられた。神が使わされたものをあなた方が信じること。これが神の技です。ここから私たちの御心に従う歩みがスタートいたします。そして自分に頼るのではなく主に頼っていきます。パリサイ人律法の専門家たちは自分の行いに頼って神の国を拒んでしまいました。ルカ伝の7章30節にある通りです。ルカ伝7章30節、そうですね、29節からお見いたします。ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて彼には正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず自分たちに対する神の御心を拒みました。私たちはその点で自分の行いに頼ってしまわないように信じた後でも気をつける必要があります。救いは失われませんけども救われたものであっても途中から再び行いに頼るならば完成の道を閉ざしてしまうのです。パウロはガラテヤの教会を嘆いてこのように書き送りました。ガラテヤ書の3章1節です。ガラテヤ書3章1節、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに誰があなた方を惑わしたのですか。そして、一つ一つの御心は聖書にはっきりと、記されています。どんな時にも聖書に親しみ聖書に学び聖書に従う中で私たちはキリストの道を歩むことができます。御心を行おうと求めるならば主が正しい理解へと導いてくださりまた実行させてくださいます。ヨハネ伝の9章31節、ヨハネ伝9章31節、私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます。そう生まれつきの盲人は証ししましたがその通りでした。こうして主に従う者は神の家族に入れられてキリストに染まってゆきます。主の御心を行うならばイエス様はその人を私の兄弟姉妹母と言ってくださいます。マタイ伝の12章の50節、誰でも天におられる私の父の御心を行うならその人こそ私の兄弟姉妹母なのです。私たちはキリストを中心とする神の家族にいられました。 キリストを信じ、教会に加わり、共に歩み、共に仕え、共に教え合うときに、私たちは主に従うことを学び、キリストに似ていってきます。キリストを信じて、キリストの血筋に入れられ、神の子供として共に歩むことによって、神の家庭の家風に馴染んでいくのです。キリストに似ていくというと、何か立派なことをしたり、立派な人物になろうというふうに、イエス様の偉大さを見て恐れ惑うことがあるかもしれません。しかし、ことは単純です。キリストに信頼し、そしてキリストが歩まれたように神の御心を求めて歩んでいけばいいのです。お願いいたします。天の父様、どうか主が私たちに示された模範を覚え、そして絶えず御心を求めて歩むことができるように、どうか導いてください。やがてキリストに見せられたことを覚えて、あなたに感謝を捧げることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。